8時だよ。
神様、
仏様。
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、来年10月16日に開催されます天ヶ崎ハーフマラソンを応援しています。いよいよこの10月の16日から参加申し込みを受け付けます。大城工業者さん、そして笑顔の創造は幸せの創造です。ラウンジレディ募集中です。ラウンジパリ、阪急塚口駅南側のパリさん、ラウンジパリさんが、そして、10月25日日曜日午前10時から、甘芋奉納祭、芋ご飯、芋入り中華飯、芋の入ったサンダーアンダギーなどを提供します。貴船慶心婦人会さんが支えてくださってます。DJ は天ヶ崎貴船神社宮司の枝正介と、
一つ年を重ねて日ごとに老いを感じてます上岸住職の広林光信と、
ありがとうございます。関西学院中学部で教師と牧師とポンをやっております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
どうも、なんか江田さん、なんかスポンサーの読み方がなんかすごくすなんか
サーター、ね、
あの思いがこもってないというか、
違う違う、マラソンのことをなんとか言わないとい
け
ない。
さすがやっぱり広報部で、
はい、
でもどんどんなんかヘビーローテーションでFM 天ヶ崎でも出てらっしゃ
る。なんか出てられましたね。
今週ね、ずっと。CM ですかね。お邪魔してますね。
CM に。
CM じゃ、お邪魔特、突撃お邪魔。
そういう、なんと番組なんですか。
あ、で、反響の方はどうなんですか。
え、申し込みは。
まだ、だって反響の知りようがないですね。
うん、あ、そうか。
はい、10月16日なんで。
周りの人で出ますとか。
そう、この間ね、天ヶ崎市民祭りで、ポスターを持ってずっと会場回ったんですよ。で、何人か、知ってますとか、申し込みしてくださいとか、で、必ず出ますねっていう方もいらっしゃる。
ほんと広報の仕事してらっしゃったんですけど、もう秋祭りの期間で大丈夫なんですか？
僕は、うちはね、秋の祭りないんですよ、ね。
ああ、そうですよね。
はい。あの、10月のこの3連休は、広林さんのお誕生日のことだけ考えて、はい。過ごしておりました。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
おめでとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
はい。46歳。
46歳。
はい。そうですか。死者5人した。
はい。もう50ですね。
まあ、去年から50ですけどね。
ほんまや。
これツッコミええな。
だから、やっぱり、盛大にお祝いとか。
は、いえ、全然です。
え、家族もないんですか？
いや、もう、なかったです。ちょっとたまたま10月10日。
出ておられたんですか？
はい。いや、出ていましたけど。たまたまちょっと保育園の先生たちと、ちょっと、
パーティー。
パーティーっていうか、園庭で。
ガーデンパーティー。
ガーディンパーティー。
ガーデンパーティー。ガーデンパーティー。
生誕祭。
素敵じゃないですか、それ。
いやいやいや、嬉しかったです。
はい。え、プレゼントとかは家族とかから
。あ、もらいました、もらいました。はい。
何もらったんです
か？ネクタイ。
何でしたっ
け？老眼鏡。
トートバッグじゃなくて。
老眼鏡。
あ、
老眼
鏡。ボディバッグ。ボディバッグ。
ボディバッグ。
はい
はい。はい、それをもらいました。はい。
え、老眼鏡。
ボディスーツ。
は
どこに行くお坊さんですか？
ほんと、どこまで私を。
泳げるお坊さん。
落としたらいい気がします。
泳げるお坊さん。
いやいや、ありがとうございます。
僕は泳げるお坊さん。
坊さんどうなんですか？最近は。最近はどうなんですか？
ぼちぼち。
文化の世界。
あ、
文化の世界ですけど。
文化の、
はい。
文芸に凝っております。
は。
ちょうど連休もありましたけど。
はい。ちょっと出かけておりますね、連休はね。
ちょっと。あ、そうなんですか。
はい。
そのちょっとがどっかもう聞きません。
別に遊びに行ってたわけじゃない。
そうですね。はい。で、ところで、まさみさん。
はい。
またまたすごい本をまた出されたということで。
はい。
私びっくりしました。
びっくりしました。
はい。
まあ、まず、まあ、定番の99の涙に関する、まあ、別シリーズですけど、言葉にできない悲しみ。あの人にもう一度会いたい。涙が心を癒す10の物語。いいですね。
ありがとうございます。ちなみに、お誕生日の10月10日に発売でした。
ああ、そうなんですか。絶対売れますよ。絶対売れる。どんな文句やで。絶対売れます。はい。
真ん中辺に、一本書かせていただいております。
ああ、素晴らしい。
はい。
そして、
はい。
一番私がびっくりしたのが、なぜか、まさみさんが監修で、
あ、監修じゃないです。原作
で。あ、原作で、漫画でわかる、上がらない技術って、なんか、全然こう、繋がらないですよね。そうそう、これ読んで私も頑張ろうと思って。
今までと全然違います。
全然違いますけど。
私は漫画書くわけじゃないので、その辺ではあんまり違和感はないと思うんですけど、 原作というか、はい、あの
文章を全部考え
て、はい、やらせていただいて、
はい、
それに漫画がつ
く、そうです、漫画家さんに、あの、まあ、こんな流れでこういうセリフを言わせてみたいなので、あのシナリオを渡してっていう、でどんなキャラクターにしようかっていうのを編集さんと相談して、で漫画家さんとはあまりやり取りが全くなくて、間の編集さんを、はい、あの仲介にして、だから編集さんが割と私やったり、
その
漫画家描い、漫画描いてくれはった林理恵さんっていう方にあの指示されてっていうので、こう調整をしてい
ったような。喋ってもいないんですか？
はい。
漫画家の、
はい、
面白い。
電話とかで。
これ帯が、帯が、帯がいいですよね。これ多分江田さんとかポンさんには知らないと思いますけど、はい、大好きな人の前では緊張しちゃわせない、声が震える、頭が真っ白になる、そんな方でもちょっとしたことをさえつかまえば言いたいことが言えるんだな。
気持ちが
読ましてもらおう。
いや、もう喋りのプロにそんなこと言えるのが一
番。こういう状況。
毎回緊張するのにね。
ああ、もう毎回もう。
収録もね。
次は広林さんが DVD 出しはるみたいですね。
はい、次行ってみよう。はい、次行ってみよう。
いや、人前で喋る、上がらない技術かなんか。
え、でも皆さん上がらないですよね、きっと。
いや、上がりますよ。上がる。毎回上がってますよ。
うん、むちゃくちゃ180ぐらいまで行きますもんね。
いや、もう本当血圧上がってる。
血圧
上がってる。私も血圧上がってるだろうなと思いますね。
一番ね、江田さん上がってない。
いや、江田さん上がった見たことないね。
いや、ほんと、江田さんがうまいですもん。
あの、お飲みになった時だよ、真っ赤な。
今のツッコミ最高。ポンさん持って、もっと、もっと言って、もっと言って。ほんとに。いや、ほんま
そうです。逆に皆さんには上がってることをバレないようにする技術を教わりたいです、私。
いやそれはどうですかね。私、ほんと上がってますからね、ほんとに。
なんか、前に出てる人が上がると、聞いてる方も上がりません。
それはやっぱりもう、やっぱり、あの、話し手と聞き手のライブですからね。やっぱり、
私はスポットライト瞬間見て、前が真っ暗な時緊張しました。だからいつもは見えてるから、全くこう見えなくなった状態の時に、
はぁ、
えらい緊張。
みんな帰ったんじゃないですか。
見たら実際には。
え、なんか今日なんか面白いね。
ちょっと疲れた。
そう。今日なんか
疲れてる。
疲れてる。
大変だったんですよ。忙しすぎて。久々に。
はい。で、ところで、今回は、新たな、
ゲスト
取り組みで、実は、進行表もないということで、これでもう、どうなるんだろうってドキドキしてるんですよ。
何を喋ったらいい？
なんと、ゲストが普通、ここの、スタジオに来るじゃないですか。それを出張して、逆に、ゲストにインタビューしに行ったという。
これも初めてですね。
初めての企画で。
しかも、3人、宗教者行かない。
行かない。行かずに。なんと、まさみさんと、あの、牧野さんと。
丸投げ。
丸投げということです。はい。
まだだから、聞いてないですよね。
ね。
何が起こったの？
そしてもう2人にもノーギャラみたい
な。ノーギャラだったのあれ。交通にも？
交通にもノーギャラみたいな。
はい。あの、先日この番組でも、あの、ご紹介いただいた、映画の、僕は坊さん。
はいはい
はい。っていう映画ありましたよね。
ありましたね。
その監督さんに、インタビューする機会がありまして。
でも、これってね、すごいですね。
こんなことできるんですか？
これ、こんな、すいません。
牧野さんの人脈です。
弱小番組が、よく、こうやって、アポ取れましたね。
多分、この番組ならではやからじゃないですか。
へぇ
これからどんどん、洋画とかも行きたいですね。
あの、宗教者豊かな
ね。戸田夏子さん通訳だからね。ちょっと今の通訳してもらえる？
場所はどこに行かれた
んです
か？
あの、ABC、あ
そこ。ABC？
はい。の会議室で。
はい。
はい。
誰か有名人会いました。
また
、
なんか。廊下で。
いや
うん、廊下で誰か
と。
全くなくて。はい。あの、よくドラマにあるような、あの、改札型の、あの、認証。
ああ、入るときにね。
あれでテンション上がったぐらいピッてやって。ピッカシャって開けられて。
あ、じゃあ入れないんですね、なかなか。
はい。
いや、すごい。
そうなんです。で、あの、監督の真壁幸則さんに、あの、インタビューして。
この映画のね。
はい、参りました。で、あの、事前にですね、皆さんから質問や感想などをお聞きしてきて、それをベースに監督さんにこういう、番組でこういう、あの、人たちがやってる番組なんですっていう話を。
先入観なしに聞かれたんですか？
そうです、
そうです。ちなみに、そうで上がりませんでした。
あんまり。すいません、
やっぱり上がらない技術のやっぱり原則が違いますね。で、よかったらすいません。前回、
どんな映画
紹介したどんな映画か、ちょっとしたあらすじだけちょっとすいません
が。10分以内でお願いします。
あの、上がらすぎお願いします。
上がりますよ、その。あの、公園さんという、
公園、パーク。
光に、円、ま、丸、円。
あ、円、
はい、
ライトサーク。
そうですね。はい。っていう若い、 お坊さんがいらっしゃるんですけど、うん、この方はもともとは書店の店員さんで、うん、お寺のおじいさんが住職やってはったんですけど、はい、はい、おじいさんが住職されてたんですけれども、亡くなったことで、その後を継ぐと、うんうん。あの、家族はあんまり、そういう認識、彼に後を継がせようみたいな気はなかったのに、彼が、いや、僕が継ぐって言って、後を、はい、継いだんですけど、24歳っていう若さですので、あの、世話人さんたち、お寺の檀家さんたちは皆さんも年齢が高くて、あの、人生経験も豊かな方なので、あの、一緒に会議をすると、もう言われるが、まあまあ、すいません、すいません、みたいな感じになって、で、もう、あの、こんな僕でいいのかなって思いながら日々過ごしてる中で、その世話人さんたちとの関係性と、あと、幼馴染が、いるんですけれども、その幼馴染の男女とのやりとりであったり、彼らに起こる出来事によって、彼も自分が人間であったり、住職であったりする自分を見つめ直したり、迷ったりしながら成長していくっていう物語なんですね。で、実際に、あの、この原作が、あの、白川みっせいさんっていう方が、ほぼ日っていうウェブサイトで連載されてた、エッセイが原作の映画なんですけれども、
ね、はい。もうまさしく、あの、四国の。
そうです、88箇所。
はい。名刹と言われてます、はい。そのお寺の住職の。
そうです。で、その永福寺っていうのも実際にあるお寺で、うん、映画でもそのまんま使われてます。
で、またすごいのは、高野山の、あれですよね。
う
ん、はい、
そうです。
共産っていうか、あれですね。
そうです。だから、高野山大学も出てきます。
はい。高野山開設1200年記念ということで。はい、
あの、奥の院の映像なんかも出てきます。
撮ったらダメなところ。
はい、一応撮っても OK なところしか。すいません、ヨンコンさん。
今、ポロッと突っ込みましたね。はい。
という映画だったんですね。はい。
思い出します。
あの、笑いあり、涙あり。
はい。
の、あの、青春物語です。
そうですね。
はい。
可愛らしかったですね。
じゃあ、
早速、はい、あの、インタビューの模様をお聞きいただきながら、はい、はい、皆さんにも入っていただくと。
はい。はい、じゃあ、
どうなることです
か、お願いします。
この映画はですね、真壁監督にとって、長編映画のデビュー作というふうになるわけなんですけれども、この原作を映画化しようと思われたきっかけっていうのはお話しいただけますか？
この映画化しようと思ったのは僕じゃなくてプロデューサーなんですけど、プロデューサーが、まあ、2010年ぐらいに、この、白川みっせいさんが書かれた原作のエッセイを読まれて、すごく、まあ、あの、映像的にも、あの、面白くて、やっぱりその、仏教の教えっていうのが、今の現代の人に身近に感じてもらうことによって、ちょっとなんか、あの、明日からの生活がちょっと楽になったりだとか、なんか明日から頑張ろうっていうような気持ちにさせてくれる教えが結構あったので、それを、ぜひ映画化したいなと思って動いていたんですけど、なかなか、震災があったりだとかしてて、なかなか、動かなかったんですけど、今年、その、高野山が開村1200年の記念年で、そういうタイミングもあって、ちょっと高野山の方々のご協力もあって、なんとか、今年公開できることになりました。
どんな、おいくつなんですか、なんか、えらいお若く、
とても声が
超えたな、
プロフィールのデータによると31歳。
お
若い
です。31歳で。
はい、特に。
あの、ものすごい選ぶらない方で、すごくあの、シャイな感じの方で、すごい落ち着いておられました。お若いんですけど、落ち着いておられる感じ。
謙虚にね、
お
話し、はい、前から企画があって、まあ、震災とかがあって、
なかなか、
そうですね。
タイミングがこ
っち、やっぱり小屋さんの協力。
全面バックアップ。
ですよね。ほんと。そっか、わかりました。
はい。
じゃあ、次行きましょうか。
はい。
あ、まだ、
うん。
ごめんなさい、進行表がない。行きましょうか。うん、
じゃあ、あの、皆さんの、あの、感想も含めて監督にお話ししてますので、はい、感想で、ご質問、
はい。
はい。という流れになります。
はい。
浄土真宗浄願寺の住職、広林光信から、感想ですね。お坊さんの独特の世界は、宗派が違っても、かなり共通する部分があるなぁと、痛感しました。そして、一世尾形さんが演じられた、あの、お寺の世話人の長老がとても渋かったですと。こんな人が一人でもおられたら、住職としては、慣れるまではかなり、ちょっと鬱陶しいかなっていうことなんですけれども、あの、育てていただけるので、とてもありがたい存在だということです。で、質問なんですけれども、とても絶妙な配役だったんですけれども、キャスティングはどのように決められたんでしょうか？特にあの、伊藤敦さんが、お坊さんっていうのがとてもぴったりだったと申しておりました。
え 多分みんな結構イメージとして伊藤さんがお坊さんをやったらぴったりなんじゃないかなっていうのがあると思うんですけど、本当にまあそういうあの単純な考え方から入ってみて、けどまああのやっぱりあの実際にご住職もいろいろ会われた時に、なんかそのみんな人柄がやっぱりその誠実というか、あのなんだろうな、あの嘘がないあの話し方というかされる方が多くて、それはやっぱり伊藤さんが持ってるあの素質にすごい近かったので、伊藤さんがやればその誠実な感じだとか、なんか人から愛される住職になるんじゃないかなと思って、まず伊藤さんにお願いしました。それで、あの、相手役として、まあ、一世尾形さんを選んだんですけど、一世さんに関しては、この役がその檀家の長老って役なんですけど、檀家の長老役に合わせるというよりかは、まあ、伊藤さんっていうキャストがいて、誰が来たら面白いかなっていう考え方で、伊藤さんも、そう、一世さんもそうなんですけど、結構コメディーもできて、主役もできるし、脇もできるっていう。なんかその二人が結構似てるなと思って、この二人がその、あの、二人を立たせる映画になると、結構面白くなるんじゃないかなと思って、一世さんをキャスティングしました。
いや、うん、いいですね。いや、本当私、あの、
ね、言ってはりましたもんね、放送でもね。伊藤さんぴったり。
で、伊藤さんぴったりやな、というか、うんうん。で、またなんかこう、あるあるみたいな。
うんうん、
ああ週が違ってもこんな共通点が結構あるんだなっていうのと、
例えば
やっぱりあの何て言ったらいいですかね、あの同期が集まって、あでまた坊さんのたまり場の
飲み屋があって、赤ちょうちんが、
そうで魔の女を好きになるみたいな、なんか面白いなと思ったんですけど、ただやっぱ一世尾形さんの役目ってすごいなと思ったんですよね、うん、強烈に最初厳しくて、うん、もう反対でみたいな、
うん、
その方がなんかどんどんどんどん心を、まあ、一生懸命生きていらっしゃる住職を支えようみたいな感じで、うん、っていう、でまた面白いのが野球チーム、すいません、お寺の世界でも野球チームって結構あるんですけど、その野球の試合をしてた時に、その方が亡くなったっていう、ね、なんかね、それがなんかまた絶妙だなと思ったんですよね。エラさんどうぞ。
はい。一世尾形さんは、
うん、
この間まで流れてた、日曜日のドラマのナポレオンの村っていうドラマがあったんですけど、このドラマの中では、宮総代、あ、神主役をしてるんです、この村の。
じゃあ結構最近宗教関係
で、ほら、全くね、キャラが同じなんですよ。その、最初はすごく厳しくて、でも村のために一生懸命頑張る妖精マン、役人を最後は支えるっていう。すごく、その、今回、そのドラマ見た後にこの映画を試写させていただいたんで、すごくね、面白い、被るところがあって、本当にこの監督さんのキャスティングで見事だなと思って、おそらく映画の撮影の方がね、長期間であったでしょう、もっと早くも早めに決めてはったでしょうから、うん、という思いましたね。
なんか面白いなと思ったのが、相手役って言い張ったんですね。
うん、
大概相手役って女性のことを指すんですけど、相手役でもう一世さんっておっしゃってたんで、確かにすごいキーマンになるんですけど、
主役の相手なんです
ね。ポーさんどうでした
？思いましたね、同じような皆さんと。
はい。ちなみにですね、相手役というか、女性の方は山本美月さん、幼馴染。はい。もう一人が溝端淳平さんがやられてます。
はい。はい、
ではもう一つの、質問、
はい、
いきます。撮影で一番苦労されたことはどんなことでしょうか？
これはですね、この、撮影場所のお寺が、実際のその、永福寺のご住職の方の勤められている、57番目の永福寺さんで撮影したんですけど、永福寺さんってやっぱりそのお遍路さんのお寺なのですごい人気なんですね、お遍路さんに。で、絶えずそのお遍路さんが来る中で撮影をしなければいけなかったので、ちょっとの時間しかやっぱ止められないですね。結構皆さんやっぱりね、なかなか次のお寺回るんだよみたいな人がいるので、ちょっとの時間止めて撮影してっていうのがやっぱり僕ちょっと今回初めてだったので、なかなかプレッシャーもかかりつつ、やっぱりけどそれはキャストの皆さんのお芝居に助けられた部分があって、なんとか乗り切りました。
映画に出ておられたあのお遍路さんとかは
やっぱ一般の方々を映すとなかなかいろいろありますので、一般の方がこう止まってるの、何度同じような格好してる人を映してるんだって、そうすごくね疑問だったと思うんですけど、あれは全部エキストラなんですね。
うん、 これ結構新鮮な。
いや、新鮮ですね。はい、これ大変だったと思いますよ、ほんと。お遍路さんの数です。あれですからね。特になんかもうバスツアーとかだったらもう分刻みやから、もう止められないですよ、これ、ほんとね。これもうどう考えても大変だったと思うな。
早朝とかね、そんなんですか。
お遍路さんに出会われたこととかって、そんな状態ってあんまり想像つかなくて、どういう状態なのかよくわからなかったんですけど、やっぱりすっごいもんなんですか。
いや、だからいろんなパターンのお遍路がありますからね。もうやっぱり一人でやってらっしゃるところもあるし、もう本当にバス、観光バスで乗り付けて、もう、まあ、はい、次行きますよ、みたいな。
何回かに分けてやられてるってこと
だ
ね、バスで。
だから、そういうところで、その本当の、そのお寺でやるってやっぱすごかっただろうなと思いますね。ああ、でも、俺も、なんか出たかったな。あれね。
なんで
なんもない。
エキストラ。
やめてもらえない。例えば、上岸寺で撮影できたんですかね。
もう余裕でしょ。もう全部止めれます。
いや、でも子供が裏をうろうろすんちゃいます。
いやいや、それはもうドリル使ったら。
お前らとか言
う。腹立つな、この言い方。
え、土日はやっぱりお参りが絶えないって聞いてるんですか。
はい、全然
違います。
はい、
大
丈夫。はい。ソーシャル、貴船神社。
あ、貴船神社でどうですか
ね。ほとんど、もうオールオッケーですよ。
いや、だよ。
え、じゃあ、だんじりの日とか、もうオッケー。
だんじりの日とか。
だってやっぱり。
ツッコミがなんかやっぱりさ、上がらない技術にかけるこのズーズー
した。だんじりの喧騒は、やっぱり映像として。
エキストラで演出してもらったらね。
うん。
ねえ、喧騒の場は。
エキストラ。もうほんと。もう保存会の方が怒りますよ、エキ
ストラ。え、でも皆さん、例えば、実名で出してもいいですかって言われたら OK なんですか、そういう映画とかドラマ。天ヶ崎東なにわ町の城下です。みたいな。ありなんですか、それは宣伝とか。
ありますもんね。
いや、僕はあんまり宣伝してない
から。え、使わせてくださいって言った場合、じゃあ、看板を立て、すげ替えるような感じで OK
です
。
ああ、だそれならいいですね。
それならいい。本名は使いたくない。
お経読んでる姿を後ろから映させてくださいって言った
ら、大丈夫。
あ、ヨナさん声が汚いんで。
はい。
声でわかる。
上げたり下げたり忙しいですね。
汚い。汚いじゃん。
声が汚い。
声
で。本当に
ごめんなさ
い。もうやめろ、やめろ。最近ね、言葉遣いが悪いって言われてるんだよ。偉さに対して。もう本当にもう、はい、すいません。はい。
はい。
じゃあ行きましょうか。
はい。じゃあ、続きまして、枝さんの、はい、番です。貴船神社宮司、枝正助からの感想と質問です。世話人さんの役目は私もとても大事だと思いました。私自身も24歳の時に後を継いだので、しばらくは世話人さんに鍛えられました。そのことをとてもちょっと思い返すというか、そういうふうな想起させるような映画だったと言っていました。質問です。映画に出てきたいわゆるお坊さんあるあるは数ある中から厳選されたものなのでしょうか？映画化する中で控えめになったこと、逆に大げさになったことがあればお教えください。
この坊さんあるあるについては、原作に結構書かれていたので、まあ、そこまでけど数あるっていうわけでもないんですけど、原作の中から抽出しました、ね、基本的には。なので、基本的に僕、その仏教の部分とか、その、所作だとか、いろいろ、坊さんあるあるだとかっていうところに関しては、割とその原作に忠実に表そうとしてたので、何かだから映画化する中で、そこに関して控えめになったりとか大げさになったりっていう脚色は入ってないですね。基本的に原作のまま伝えてるつもりです。
という、
そうですね。はい、やっぱり原作者の方の、まあ、真摯な、なんか、真面目さ、誠実さっていうところをちゃんと表そうっていうところは、私はすごく感じましたね。
そうですね。
所作とかもすごく。はい。
お坊さんから見て、伊藤さんの所作っていうのはどうだったんですか？
やっぱり、ほんと、お坊さんだな。お坊さんだなと思いますね。
ちゃんと指導されてるんです
か？あ、それは相当指導されたんじゃないかなと思いますけどね。はい。はい、すいません。いや、それは真言宗の専門の方からみたいな、これはおかしいとかなるかもしれませんけど、いや、普段のあれだったらもうほんと背筋もピーンと伸びて、えらい綺麗かったですね。はい。
なんか、
いや、私みたいに声が汚くもないし、いや、もうほんと、はい。
檀家さんに対するその接し方とかは、その、ま、枝さんとか、ポンさんとか見られてどうでした？
檀家さんが集まってはって会議をするとかっていうシーンっていうのはまさにあんな感じですよね。
あんな感じ実際にやるんですか？まあ、
基本的にはね、やっぱり、住職がメインですから、住職の話すことがメインなんですけど、それに対するやっぱり、 時々ちょっとした意見が出てしまうのはやっぱありえますよね。基本的には支えてくれてるんですけどね。ただ愛情を持ってちょっと厳しいこと言ったりとかっていうのはあるかもしれない、ね。
じゃあ江田さんも最初のそのお次になりはった24歳で
初めての会議とか30ぐらいまでは結構言いたい放題言われてるかもしれませんね。
いや大変だったでしょうね、
はい。じゃあなんか僕今度これやりたいんですけどっていうのって声が小さくなりながら
みた
いな。
まあただね抑えるとこ抑えとこうっていうことで、あの一番の重鎮を抑えといて。
根回しの、はい。根回しだったらもう負けませんから。
じゃあその長老役の方に、はい。うん
そうですね。長老役の方に、まずは、個人的にお会いして、ねうん、実はこういうことを考えてるんですということを言ってからですね。
さすが
に。なかなかそれできないですね。
いや、だから、この映画と違うところの、それは全然違いますよね。はい。この映画の主人公はもう本当にもう誠実に、それは根回し
だから、その、上げ下げ合戦はやめましょう、ね、
まあ、宗教者ですから
ね。はい。ポンさんどうですか、はい、
何がですか、
なんか。
ポンさんも教会におられた時
って。私もね、よく考えたら24歳で僕、死なってるんですよ。
あ、そうなの
同じだなと思って。
ああ、そう。
やっぱその時恐る恐るってもう言葉もできないし。
いや、とんがってたでしょ。
なんか、礼拝堂の正面にあの、ね、映画に出てきた熊置いてはったとか、
そういう。ああ、熊ね。はいはい、置いてました、置いてました。
はい。ではですね、ここで、
はい、
映画の主題歌をちょっとお聞きいただきたいと思います。いいはい。吉田山田で、Today, Tonight, Tonight。いい曲ですね。
いいですね。
映画の雰囲気にすごい合ってて。
合ってますね。
うん、はい。僕は坊さん。10月24日から全国でロードショーです。大阪では大阪ステーションシネマ、ナンバーパークスシネマで上映予定ということです。
天ヶ崎ではないんですかね。
現時点でもちょっと、
うん、ないですね。
はい。もしかしたら、あと
多分ね。
はい。というわけで、ですね、次週は、うんポンさんと私の質問が残っておりますので、
はい
2週にわたって僕は坊さん特集を。
ヘビーローテーション。
はい、ヘビーローテーションということで。
後半で。
はい。お送りさせていただきたいと思います。
はい。本当に、まさみさん、まきのさん、お疲れ様でございました。
はい。
また、来週も、登場していただきたいと思います。
はい。今週のこの番組は、大城工業さん、そしてラウンジパリさん。そして、秋船慶心婦人会さんが支えてくださいました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、もう終わっていいですか？
はい。
今進行表がないんでどうしようかなと思ってるんですけど。
そんな、進行表か、あんま気にしてない。ない時でないないで、うるさいよな。
上がってました。すいません。やばい、上がってる。
上がらない気
じゃあ上がらない
気です。声が汚い。すいません。
気にされて
る。それでは、普段の声大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
はい、はい。
それでは、来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ
神様
仏様
今夜は、誠実なお坊さんを描いた、誠実な真壁さんのインタビューを交えた、誠実な番組でした。